んにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日は、天の恵みと地平ということについてお話ししていきたいです。この、まあ、多層性というものをですね、この、まあ、階層というものとどう違うのかってことですね。でこの階層というものは、一つの要素だけで、その、建物の階数のように上下関係の序列をこう考えることを階層って言いますね。例えば、こう、所得階層とか、あるいはこう、社会、会社の中での位階ですよね。この、課長とか部長とか、係長とか、そういった、まあ、社長からの、こう、階層の近さっていうのを表すものも、そうですね。そういったものが、階層です。それに対して、多層性というと、そう、少しぼやけた言い方ですよね。層がたくさんある性質。これは何を言ってるのかっていうと、だから、いろんな要素はあるけれども、それでも、まあ、その、人の社会的な位置っていうのがなんかありそうだなっていうものですね。まあ、例えばお店ごとに全然客層って違いますけれども、そのお店ごとのやっぱり客層のやっぱり上下っていうのは何かありそうな気はするわけですよ。あまりまあ言いたくはないんですけれども。で、まあだから何か余裕ができて、もうワンランク上のものに行こうとすると、全然違うものになることがあるんです。まあ、例えば、まあ、車で言うと国産車でセダンに乗っていたけれども、やはり、まあ、外国車に乗りたいなっていう時に、だいぶ、まあ、形とか仕組みとかが変わりますけれども、人々は乗り換えていきましたよね。で、まあ、国産車というと、まあ、ミニバンになったわけです。だから国産車に乗り続けたいと思うと、形がまあセダンからミニバンに変わるわけですね。そしてまあ、セダンに乗り続けたいと思うと、まあ国産の姿から、まあドイツ車などの姿に変わるわけです。でまあ、一定の人たちが同じようなエネルギーレベルにあると。そういったまあクラスというものが多層性と言われるものですね。でまあ、この多層性というものは、だから、これこそが、まあ、社会階層と言われてきたものの名残なのでしょうね。で、まあ、この、クラス、ソーシャルクラスという、ものが、やはりまだあるということですね。その人の持っている余裕の度合いごとに、人々は集うということです。学校の同窓会がですね、まあ、なかなかの進学校であったとしても、それほど集まらないものです。それはだから、その学校の異界、学校の階層というものが、だから人生全体の異界というものとの関連度があまり高くはないようになっているんですね。卒業後何年か経つこと。大学の方がまだ関係はありそうですね。大学の OB とか。それでもそこまでの関係性があると思いませんか。で、この、私もだからこの異界ですよね。多層性の中の異界というものをまあ登りたかった頃はあります。今もそうですけれども、昔はもっと切実でして、根本的に何か生きるためのエネルギーが足りないので、もっとやっぱ日の目を浴びたいと思いましたね。え、まあ、スズメの戸締まりの、あの、ミミズのように、こう、天を目指して、こう、登っていくんだけれども、力尽きてドドーンと、地面に突っ伏すというような、ことを、まあ、情景としては、そのような情景が、だったかなと思いますが、そのような情景から、まあ、やはり私はと、この、まあ、構造力だね。と、この統計解析との関係を繋いでいくのが私の仕事かなと。で、それをやっていきまして、この、まあ、天と地を結ぶことが、まあ、繋がりがだんだんと見えてきました。 この、まあ、天と地をやっぱりつなぐということが、太平の世につながりますね。で、まあ、あの天と地というのは、だから、その、やり方とあり方を意味しておりまして、この両者が、こう、互いに行き来をすることによってですね、共に歩んでいくことができるようになりますね。そのような平和な未来を、楽しみにしております。で、この度はですね、ここからその、美の作用という発表とですね、社会学会での発表と、そしてユリアさんとの対談ですね。まあ、政治というのはどのような位置にあるのかなといった対談があります。それらを続けてここからお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。
美の作用という題しています。この近代の不完全性ということをテーマにしています。近代に至る影響を与えた大きな時代と2つありまして、関ヶ原、フランス革命ですね。まあ、国が違います、時代も違います、なぜかということもお伝えしていこうかな。この茶という意味で言いますが、秀吉と家康は茶の政権を共にすることもあります。今、同じ政権の中の後輩の位置にありました、家康で、秀吉が亡くなり、政権の器が割れます。で、家康は東軍の旗を上げる。で、まあ、そうすると、こう二大勢力という対立構造がありまして、まあ、これが関ヶ原の合戦に至る。美の作用ですね。美の作用は、まあ、だからこうですね、トップに立つのというのは、求心力を要求します。で、このために用いられるものがこれですね。美の作用です。で、美というのは、この単なるナルシズムではありません。武器というものでありまして、美しいというのはですね、まあ、こう構造が成り立っているものが美しいわけです。だからそうですね、その構造に説得力があるということが美に現れてくる。で、まあ、そもそも茶というのは器の形をしております。でも、この勢力というものも器という形をしております。器で、その秀吉から家康へ移った時は器が割れたわけです。で、どちらが次の器となるのかという争いが起こる。フランス革命の例を挙げると、フランス革命では、専門家ですね、まあ、サムスシモンがですね、専門家を育てることに希望があることがある。つまり、その王家というものに全てを委ねているのではなくて、専門家というものを立てていく。で、それ科学というわけです。科学というのは科目の科でありまして、多くの専門性があって、彼らに委ねていくことで、教育というものも専門家育成をベースにしたものにしましょうと言います。サンシモン自体もですね、フランスのアンシャンレジウムの頃に、そうですね、生涯して生業を立てていたんですけれども、まあ、それに失敗するんですね。時代の過渡期が、恐慌が起こりまして、彼自身もとても困窮する中で言論活動を続けまして、それがですね、専門家を育成するということと、彼らに託していこうということを、まあ、科学主義、科学主義、まあ、そこら辺はですね、こちらの参考文献に書かれています。サンシモン主義ですね。サンシモン主義とはそれであります。そうですね、中心の鍋底よりも小杖に希望がある、そこに教育の主義も集中していけばいいんだな。それで、まあ、フランスでは、まあ、グランゼポール型教育といって、今までであったら、教養というものをベースにしていたけれども、 とりあえずその専門家を育成するというふうにもっと力を注いでばいいのではないかと。フランスはともかくそう、まあ、そういう方向に行きました。でその、まあ、近代の不完全性ということを考えると、まあ、江戸時代以前にもまあ日本的な世界があったんですけれども、関ヶ原の合戦以降ですね、鎖国でまあ旧世界の方を閉ざしたわけです。今から言うと旧世界ということです、つまりまあアメリカ、イギリスが表に出る前にあの旧世界というものがありました。スペインとかあのフィリピンのことですね。この時代は鎖国をしていたわけです。でまずだから日本的というとだから、まあ、現代であるのもあって、江戸時代のことなんですけど、でもまあそれ以前にも時代はあったけれども、徳川が勝ったことによって、そこはあの、まあまあ、鎖国ということです。で、まあ、その戦争や疫病ですね、疫病が政治的に活用されるということが、それから戦争とか恐慌ですね、これが未だに起こりうるという状態であることから、まあ解放されていないと思いますね。近代社会というのはだから未だに不完全だ、構造ですよね。構造というものと向き合いたい。で構造というものを考えるときに、だから人間は自由に生きれるはずだと思うんですけれども、実際生きるということはだから構造の中で生きる。人間がだから単なる物体になってしまって構造しなくたら生きているとは言えないわけです。だから生きるというのはだから生命性を保たないと生きているとは言えなくて、そこをまあ守ろうということは、ね、いわゆるまあ社会保障であります。この構造力学ということを関すると、だから構造力学というのは基本生物ですよ、ね、建築物なり止まっている物体が基本でありまして、動くものに関しても付加的なものですね。だから自動車とか、あるいはこの情報ネットワークとかもですね、まだにアーキテクチャーがあります。動くものや情報であっても、まあ、アーキテクチャーがあるんです。構造です。でもこの構造というものはだから最先端のものであっても、まあ基本の、まあ、建築構造というものをまあ辿ることができるんです。建築構造というものがだから大学で教えられるようになったのは、まあ、20世紀に入ってからですね。それ以前はというとだからその建築をする人、あれ大工さんだというのが秘伝のようなことだったんですけど、ね、まあ、それが大学教育に入ってきて、まあ、それにまあ関連する方々を学ぶようになりました。構造計算というのは縦の力の和と横の力の和ですね。これを足したものがゼロで釣り合うだろう。モーメントですね。あとはその傾きのモーメントがまあゼロで釣り合うはずだと。旧世界ということで言うと、だから旧世界の通貨ペソというものですね。この貸し借りがゼロであるはずだというところをまあベースにして作られた通貨なんですけれども、だから世界各国の人々はその通貨というものが何らかの形をしていないと信じられないということで、ドルというものができたんですね。だからドルというのはターラー通貨であって、そのターラー通貨というものはその現物を求める方向性がかつ言われる。だからそのペソをまあ動かしていたそうだったんですよね。以外の国々にはだからドルとかの。それがまあ旧世界、近代の一歩手前にそういう世界がありました。で、まあ、それのだから根拠もだから貸し借りがゼロであるはずだと ところ。だけど、その、まあ、そういう理論的なことだけは信じがたいから、通貨の重みによって、まあ、貨幣が変わる。構造というものを、まあ、なんか社会構造というものを考えるときに、確かに、まあ、すごくそういう古典的な構造論を考えるのは、なんだか、間違いないような感じが、まあ、しなくもないというのは分かるんです。社会構造というのは、ものすごく複雑回帰になって、もっとボトムアップで考えていかないと。なので、まあ、AI の文化でですね、民から募っていくボトムアップで、まあ、集積していくことによって、次の、まあ、世の中の形が、まあ、民の集大成によって描かれるはずだというところだったんですけれども、そこの考え方にも行き詰まりがあった。その社会、そしての社会構造というものが、ね、いわゆる構造でも建築の構造です。そこと、まあ、比較するということが、長らく、まあ、あまり、まあ、奨励されないということだったかなと思います。ただ、それですね、やっぱりそこに関心がとてもありましたね。社会構造と構造ですよね。倫理学的な構造にどれぐらい距離があるのかっていうのは、興味があって。そうですね。それで、まあ、まとめますと、フランス革命によって専門家に託する、何でも中央で買って専門家に託していけばいいんだっていう方法にだんだん近代になっていく。そして、まあ、だけれどもそのやはり構造が、世の中全般の構造がわからないがゆえに、そのまとめ方がやはりよくわからない。金融ですね、だから貨幣発行であるというところで、発行した通貨をいかに回収するかですね、いかにインフレとはそもそも何なのか。それを言ったら、慣習的な積み上げによって、だんだんとそのまとまりがなく複雑になっていく。そして、まあ、インフレが止まるどこかと思ったことですね。ここをだから克服できれば、まあ、まあ、いわゆる、まあ、近代というか、だからその古典的な国からようやく解放されるということだろうかと思うんです。ただし、現状はまだ解放されていないのだなというところを指摘したいと思います。ありがとうございます。
まあ、なかなか、まあ、大雑把な議論だったかなとは思います。で、この、まあ、構造力学としては、まあ、マクロな部分。そして、まあ、この統計解析というのはミクロな調整ですね。そこになっておるかと思います。で、まあ、昨今のビッグデータブームというのは、やはりまあ、この、本来調整たる統計解析に、ものすごくこの期待を抱かせるといった内容になってたかなと思います。でまあ、このまあ、地球社会の構造というものですね。ただ、トータルバランスというものはあるわけです。それをまあ表現する、まあ、一つの手がかりができたかなと思います。 むしろだからそのトータルバランスを見れば私たちのこう社会ってまだまだ余裕があるので、そこをまあ楽しんでいくことがね、できるのかなということを思うんです。で、まあその方法は何も統計解析だけに取られなくていいですし、もっとシンプルにまあ感性をね、に沿っていけばですね、選んでいけるものだなと思いますね。で、ここからはですね、鍋底のお話をユリアさんと共にしていきます。ぜひお聞きください。どうぞ。
塚月ユリアです。よろしくお願いいたします。
私もそうですね。
高すぎて、
うん、そうです。だから、どんな技能試験でも1級レベルをいきなり読むとそういう感じがしますよね。
はい。
2級や3級を見てようやく興味が持てるかなっていうところですよ、ね。
はい。
同じ字で書いてあるけど、やっぱり違うんですよ。うん、エネルギーレベルが違うので。
エネルギーレベルが違うかどうか疲れちゃうってことなんですね。
そう、疲れてしまうし、絶望感すら感じるでしょうね、今の時期。
そうですね。
そんなものいきなり見たら。
うん、
うん、ということです。
エネルギーってことですね、それは。はい。
エネルギーですね。うん、
はい。
いや、そりゃそうでしょう。やっぱりエネルギーレベルが違うと辛いですよ、やっぱり。
まあ、でもそうですよね。
うん。
まあ、別世界の感じです
よね。はい、別世界、
うん。はい。
私もだから、建築学び始めて。
はい。
最初はやっぱり、そう。初級ぐらいの人が馴染みやすかったです。でも一年やってくると一級レベルの建築士さんの価値が分かってきたりするんですよ、うん。
はい。
で、なぜやっぱり仕事を受けられるのは一級の人なのかなっていうのも分かってきたりします。
まあやっぱエネルギーレベルが違うってことですね。
うん、違いますね、やっぱり。
はい。
うん。そしてまあ不公平を感じたりもしましたね。だってそのバイトさんの方がはるかに多くのお客さんを抱えてるのに、
うん、
プロは本当年に数人の相手をするだけであれだけもらってるっていう、ね。
なるほど。
うん、
まあ、だから外側にいらっしゃる人たちってことですよね。それは。
そうですそうです。う
ん、はい。まあ、人数は少ないけど単価が高い外側の方々、専門家の方々ってことですね。
う
ん、
そうです、はい。そして政治家というのは、だから、意外かもしれませんが、私もこの図を書いた当初は意外に感じましたが、やはり単価が低い、
はい、
お客さんがたくさんいる、国民全体であるっていうタイプなので、うん、やっぱ王に入りますね、うん、政治家全般が。だから政治家全般は、やはり王です。真ん中のグループにいまして、そして、ちらっとその各方面の専門を見るっていう感じです。
はい。
うん。
なるほど。
ということが言えそうです。なので、だから政治家というのは一見給料が多そうです、はい。官僚もそう、公務員もそうです。
うん。
一見その上にいそうですが、そうでもなかったりします、実は。
うん。
どこの国でもそうです。やはりその専門家とは違うというところがあります。で、やっぱりそう。
なるほど。やってる本屋ちょっと面白くないかもしれないですね。だから、正義感とか志ある政治家が少ないっていうのは、まあそういう人たちが残らないのかな、うん、つまんないから、王だと、
う
ん。
そうですね、そうです。
はい。そうですよね。
でも、縁の下の力持ちでいてくれないとね、まとめ役はやっぱり。
そうですね。
うん、まあでも、それが AI でもできるんじゃないのかっていう人たちはいます。
はい。
もちろん。
そう、できると思います、うん。
うん。
ビッグデータを集めればいいわけだからね。ビッグデータを集めて政策決定してもいいと思いますね。うん。うん、
そうですね、うん。
はい。
そして、まあ、何よりそう思いたくなるのは、だから政治家ってやっぱり結局犠牲にあってしまうわけですよね、本当。
はい。
重みを受け止めて、受け止めきれなかったら、やっぱり本当に病んでしまって、こう、失脚させられてっていう最後が多いですよね、はい、やっぱり。
そうですね。
うん、だから専門性があって、まあ政治家になる人もいますが、専門性で整形できている人とはかなり違う展開になりますよね、やっぱ政治家と。
そうですね、専門性がある政治家って、まあ、もうやめちゃったけど、ドイツの元物理学者、メルケル首相とかですかね。
うん、でも政治家じゃないですか、今となったら。
でも物理学者だから、すごい、まあ、合理的な政治は行いましたよ。いい意味で合理的でリベラルな。うん。彼女も王なんですかね、メルケルさんも。
政治家をやってる以上は、だから、そうですね。メルケルさんだってやっぱ空の方向をちらっと見た
方ですね。空の方向。なるほど。うん。やっぱどっか寄ってますよね。いい意味で寄ってますよね。
寄ってますね。うん、
そうですね。
うん。ただ、そう。やっぱり、現職の物理学者とはやっぱり違うかなっていうのはわかる。
ああ、まあ確かに。うん。
私もだから政治学科を出てますけれども、やっぱり専門性が欲しくなりましたもんね、はい、やっぱり。
はい。
うん、やっぱりその、数式をね、分析を専門にしたいなっていう、思いの方が強くなってきましたからね。
はい。うん、またかこういった図をね、発明できたわけですよね。素晴らしい。
うん、そうです。そしてまあ、このエネルギーという単位は、本当にこう、ね、で、愛と命の関係ですよね。愛と命の関係っていうのは、だから、はい、愛というのは命の微分なんですよね。だから、命が削られていく状態だと愛がない状態って言うんです。
はい。そうですね。
で、命が積み増されていく状態は、だから愛がある状態なんですよ。
はい。
だから、ドメスティックバイオレンスね。例えばっていうのは、本当に矛盾した、盗作した愛なわけですよ。
そうですね。うん。
普通の愛というのは、だからこう、一緒にいると、こう、命が積み増されていく、だから生きやすくなっていくような関係だと。
はい。
普通の愛ですよね、やっぱり。それ。
うん。
で、なぜそんな盗作した愛が起こるのかっていうと、だからそう。ねじれてるんでしょうね。ねじれていて、自分の中の欠落を誰かに求めていて、埋め合わせをしようとしているという状態ですね、
それ。ああ、そうですね。
うん。ということも、だからこの愛と命の関係っていうのはそういうふうな意味を言っております。はい、愛と命の部分である。
まあ、そうですね。欠落を相手に埋めてほしいっていうのは、そういう埋めてほしいって願ってる相手の何かがすり減っていくってことですよね。そうですね。ねえ、
そうです。
はい。まあ、それドメスティックバイオレンスに限らずに、その毒親に関してもそうだし。うん。
そう、だから、一緒に、だから、なんかを育てていこうという思いを共有してたら、逆に、一緒に、
そうですよね。
育てていけますよね。うんう
ん、はい。
そう。でもなかなか、だから、人間ってどこか欠落してしまったときに、心がね、はい、欠落してしまったときに、それをどうやって埋めていったらいいのっていうのはね、だから、人間だからどん底に落ちたとき、何かが欠落するときというのは、その多分お金もなかったりしますし、関係性も薄かったりします。内々尽くしのときにですね、
はい。
なかなかそれをだから、育てていけるだけのね、段階にない状態に陥ってしまったら、どうしたらいいのっていうのはあって。
はい。
それはだから公的なサポートっていうので、やろうということで、社会福祉って言われてますよね、そこの。
そうですよね。うん、そのための社会福祉ですよね。うん。人を助けていくためのものですよね。
うん、でもその、欠落を抱えてる人に人を愛するなとも言えないわけですよ、だから。
はい。
だからもう、そこはもう、ほんと、見守りながらというほかないのかなと思って。
見守りながら、はい。
うん、見守るしかないですよね。だから人間はど、誰しも欠落を抱えていて、
はい、
政治の卑怯さを抱えてますから。ねえ。むしろ
そこを。人間がそもそも不完全であるってことを全員が意識すべきですよね。まあ、意識すべきというか、それがまあ当然のことであって、はい。
そうですね。まあ。
人間が不完全であり、何かしらみんな幸せそうに見えてもみんな何かしら悩みがあるのが普通なんだってことですよね。
普通ですね、うんうん。
はい。
で、まあ私はだからそう、木々が育っていく姿を見てね、私たちもね、そうやって育っていければいいなと思いました。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
みんなで共存共栄して育っていければいいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。